私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。最近の説教においてイザヤ書の次の言葉に触れております。神の思いと道とは私たちの思いと道を高く超えている。この言葉に触れつつ神の思いと人の思いとの隔たりというものに触れてきたわけであります。つまり私たちがどれほど良かれと思ったとしても神の思いとそれは一致しない、そういうことがあるのだということです。それはそもそも方向性から違っているのであって、こう人の思いの延長線上に神の思いがあるというわけでもないんです。人がその正しさを極める、そういうことがあるとするならば、その先に神の正しさがあるというわけでもない。ですから神の思いを人の思いに従って知ろうとする限り、私たちには分からないという結果をもたらすことになるというわけです。それほど神の思いというものは、人の思いというものを高く超えているということです。主イエスが、私は天から下ってきたパンである、と言われたのを耳にしたユダヤ人たちは、イエスのことでつぶやき始めたのでした。これはヨセフの息子ではないか。我々はその父も母も知っている。この様子についてカトリック教会の雨宮神父は次のように書いています。ユダヤ人はイエスはヨセフの息子でその父や母を知っていると主張する。彼らが知っていると主張すればするほどイエスを知らないことになるのだが、彼らはこのパラドックスに気づかない。彼らの目が塞がれているからである。パラドックスとは、まあ、辞書によると逆説、このような説明にあります。イエスはご自身を私は命のパンであると言われるのですが、イエスについてユダヤ人たちは、いや、ヨセフの息子だという、この世の事実を知っているわけであります。ですから、ユダヤ人たちが、イエスに知っていること、イエスについて知っていること、この世のイエスについて知っていること、ヨセフの息子である、父も母も知っている、そういう事実を挙げれば挙げるほど、その延長線に、延長線上にあるのではない、命のパンであると言われるイエスのことが、よりわからなくなるということになるわけです。冒頭で申し上げましたイザヤを通して告げられた主なる神の言葉、私の思いはあなたたちの思いを高く超えているとは、ユダヤ人たちがイエスについて人の思いに従って知っていると言えば言うほど、イエスの言われる神の思いがわからないということを言っているのであります。このように命のパンであると言われるイエスを 理解できない彼らに対し、イエスはさらに言われています。父が引き寄せてくださらなければ、誰も私のもとへ来ることはできない。つまり人の思いによって、イエスを知っていると言い張る彼らが、命のパンと言われるイエスのことを本当に知るためには、主なる神が彼らを引き寄せ、彼らが神の思いに聞くようにされる必要があるのだというわけです。このイエスが言われている引き寄せるという、まあ、ギリシャ語でありますが、これは七十二訳旧約聖書の要例によりますと、エレミア書38章3節の次の言葉が挙げられます。私は慈しみを持ってあなたを引き寄せる。このことからイエスが父が引き寄せてくださらなければと言われる父なる神が引き寄せる力というものは愛である。このように考えられるわけであります。また、イザヤ書54章7節には、わずかの間、私はあなたを捨てたが、深い憐れみをもって、私はあなたを引き寄せるとあり、ここでも深い憐れみ、愛こそが人を父なる神に引き寄せる力であると言われていることがわかるのです。私たちの思いが、私たちの正しさが、私たちの愛が極められて父なる神の愛に到達するのではなく、父なる神が愛をもって私たちを引き寄せる。こうして私たちは生きることになるのだと言われているのです。神の思いは、その愛によって私たち人間を引き寄せ、こうして人の思いによって全て押し量ろうとする私たちを神のもとへと導くのであります。神の思いは引き寄せると言われるほどに神からの働きかけを出発点とする神の恵みであります。そもそも神の愛について、聖書は最も貧弱な民の選びのうちに示し、背き罪を犯す者に憐れみを表し、ついには一人を十字架にあげる出来事に示されたのでした。すべてが私たち人間の思いとは方向性から大きく隔たりを見せるほど違っているのです。このような神を知っていると言えば言うほど本当は知らないのであり、信じると言えば言うほど信じることができない。いわゆる逆説にあるのは当然のことなのかもしれません。ですから私たちは何事においても神の思いに優先して人の思いによって判断をしてはならないんです。あくまでも神の思いに聞くことが欠かせないということです。さて、 宗教というものには、まあ、それぞれ独自の、まあ、儀式なるものがあるでしょう。私たちも他の宗教の儀式を見るとき、わあ、こんなことをするんだと、驚くこともあるし、戸惑うことも当然あるわけです。まあ私なんかは牧師の家庭に生まれて、もうキリスト教のことしか知らないですから、牧師になってから、信徒と家族が亡くなられたときに、まあ、ご葬儀に行くわけですよね。そうした場合に、仏式ですと、お焼香がこう、順々にこう回って近づいてくる。で、そうしたときに、まあ、みんながどうやってるかを見るわけですよね。ただ大抵3回こうやって、3回こうやるんだなと。で、もじゃもじゃってつぶやくから何を言っても多分わからないんだなと想像していく。で、せっかく牧師で来てるから、それをパスすることもできるんだけど、私はそれをするならば行かなければいいと思うんですね。そこにいる人たちの気持ちをこう慰めるために、ご家族の葬儀に行ってるわけですから、こう簡単にこうしてはならないと思うから、まあ、それをこうしよう。でも、周りの人には迷惑をかけないけども、神様にも迷惑をかけないでできる方法なんかないかなと思いながら。で、私は、こう、3回あります。私たちも3回やることを知ってますよね。父と子と聖霊の名によって、アーメン。これ、もじょもじょっていうと、何のも、誰も文句、ふっとも言われないですね。そのまま次の人にこう、渡す。こうして、私は人の思いに対しても、こう、慰めを語るし、迷惑をかけないし、いや、私は、牧師だからこれはできませんって、声高にやるなら行かなければいいわけだし。で、神様に対しても、まあ一応、父と子と聖霊という言葉でアーメンとしてるから、まあ、許してくれるかなと。まあ、これは個人的な解釈で、ルーテル教会がこうだというわけではなくて、ルーテル教会でも、お前、それはやりすぎだぞと言われるかもしれませんけど、私はこれを通しています。で、まあ、神様に怒られてないから、まだ大丈夫そうだというふうに思っています。だからまあ、おすすめはしませんが、困った時には思い出してやってみるのも一つの方法かもしれません。なんでこんな話になったんでしょうかね。いろんな儀式があるという話でしたね。はい。で、まあ私たちから見ると他の宗教の儀式は、こうやるのかとかあるわけですけど、他の方から見ると、キリスト教の儀式も、それに負けず劣らず、なんだこれはって思われることがきっとあるし、例えば、教会に来て間もない方は、聖餐式ってみんな前に出ると、ちょっと、こう、尻込みを当然するわけです。で、何をしているかわからないけど、話に聞くと、キリストの体と血を飲む、食べる。わ、ちょっと怖いな。まあ、こういうふうに考えるのは当然だと思うんですね。で、まあ、また、それてしまって申し訳ないんですけど、2017年、宗教改革500年の年を記念して、私は、自分のスマホを使って、礼拝のライブ配信を始めたわけです。で、まあ、あそこにおいて、信徒の方に、映してもらって、やったわけです。で、きっと、誰もそれは興味がないから、配信がうまくいこうがうまくいかいく前が、何も文句、まあ、言われずに済んでた。ね、音が途切れましたとか、映像が、見えませんとか、そういう文句もなく、平穏な、ライブ配信を続けてて。で、2020年になって、 本格的に配信を始めていくことになるわけですけど、これなんで始めたかっていうと、教会の礼拝を初めて来る人にとっては何やってるかわからないわけですよね。だからちょっと怖いですね。だから見てもらう。礼拝はこんなことをやってます。こんな順番でやってます。牧師はこんなことを喋ってます。だいたいこのぐらいの時間喋ってます。まあそういうことがわかると、ちょっとこう腹積もりができて来ることができる。だから言うなれば、下見のためにライブ配信を始めたわけです。別にこのコロナによって礼拝に集まれない、その準備を真っ先に始めたわけではなくて、下見をしてもらうために始めた。で、そのように、こう、見てもらう、知ってもらわないと、その儀式はわからない。もしかしたら、でも、私たちも、そうはしているものの、その意味は、果たしてどれだけ知っているかって言ったら、そうでもない。もしかしたら、証拠をしている方々も、なんで3回やるのかとか、量はどのぐらいが適当なのかとか、知らないかもしれない。ですね。だから私たちはここで人の思いではなくて、神の思いによって、このなんでこれがあるのかっていうことを知っていかなければならない。というふうに私たちは思う。人の思いで言うならば、キリストの体を食べ、キリストの血を飲むって言ったら、いや、ちょっとってなるのは当然のことであるわけです。つまり、イエスご自身が十字架の死を遂げられる前の晩に、これは私の体である。これは私の血である。そして、私を記念してこのように行いなさい。と言われた、この言葉だけに理由がある。ということですよね。だからこれは、キリストの体に変化するとか、なんとかとか、そういう人間の思いによる説明はいらなくて、ただ神の思いによるならば、イエス様がこう言われた。ここだけにかかっている出来事なわけです。ここに人の思いを入れたとしたら、おそらくこの形式というものがもう無残なものになってしまうでしょうし、もうあれこれこう教派によってこう変わってしまうでしょうし、大事なところがこう見失われてしまうのだと思うんですね。こう人々が聖書が告げる主の言葉を人の思いによって解釈せず受け継がず、そのまま受け入れたということで、神の思いはそのまま受け継がれることができたんだと思うんです。聖書にしてもそうだと思うんですよね。聖書の言葉、いや、人の思いによってこれは分かりにくいから書き直そうとみんながずっとやってきたら、もう今ある聖書が無残な形になったと思うんですよね。だけどこうみんなが聖書で通して神様が言われる一点一角も加えても減らしてはならないということを、本当にその神の思いをそのまま受け継いできたから、見事にこの聖書の言葉が時代を超えてそのまま伝えられてきている。神の思いに従おうとした人々の思いによって、私たちは今、神の思いを聞くことができる。そういうことなわけです。だから、人の思いによって考えたら、いや、こうした方がもっといいんじゃないかとか、効果的じゃないかとか、いろいろ思えることはあると思う。教会の宣教もそうです。人を増やすためにはもっと楽しいことをやりましょうよ。その方が人は増えるかもしれない。だけど、 その延長線上に神の思いはないならば、それは教会がなすことではない。楽しいことをやっても、その延長線上に神の思いがあるならば、それはやったらいいと。そこをこうちゃんとこう考えて選び取っていく必要があるのだと思うわけです。ですから、まあ、儀式のことを話しましたけれども、命のパンだと言われたイエス様のことについても、イエス様がそう言われたという言葉の上に、イエス・キリストは命のパンである。これが神の思いであって、そしてそれを受け止めるのが神の思いに私たちが聞いていくということになるわけです。ところが、人の思いで聞いたためにユダヤ人たちは、いやいや、彼はヨセフの息子じゃないかという話になってしまうわけであります。今日の詩編、礼拝の前にここに映し出されておりましたけれども、次のようにあります。最後の一節です。味わい、見よ、主の恵み深さ。味わい、見よ、主の恵み深さ。キリストの体を食し、その血を飲む。それは人の思いによるなら何とも恐ろしい儀式に見えるでしょう。しかしそれは新約の時代にあって突然生まれたのではなく、旧約においてすでに神の御業を指して食することに言及している。そしてその食べ、味わうもの、指して具体的に主の恵み深さ、これだというふうに聖書は語っているのです。ことことから今日、主イエスが私は命のパンであると言われているの、イエスを通して示される神の恵み深さについてなのではないでしょうか。さらに聖餐式に見る。キリストの体を食べ、その血を飲むように命じられていることも、主の恵み深さを絶えず繰り返して、私たちが思い起こすためなのであります。十字架の出来事こそ、主の恵み深さそのものであるから。第2の朗読でお読みいただいたエフェソの信徒への手紙4章25節以下、次のように言われました。込み出しに新しい生き方とあるように、まあ、私たちが新しく生きるようにと招かれているわけです。例えば偽りを捨てなさい、真実を語りなさい、まあ、こういうふうに、それから日が暮れるまで怒ったままではなりません。新しい一日が来るからですね。ユダヤ聖書においては、日没とともに新しい一日が始まりますから、今日の怒りは今日で収めなさいということです。悪い言葉ではなく、聞く人に恵みが与えられる言葉を語りなさい。そういうことが教えられる。そういうことが新しい生き方なんです。私たちは何日も前の怒りを覚えて、突然それを振って思い返して怒り出す。そういうことがあるかもしれませんし。でも、その日だけだと。聖書は怒っちゃいけないって言ってるわけじゃないです。怒っていいんですよ。でも、その日の怒りはその日のうちに、ということが言われている。そして、できれば語る言葉は人を喜ばせ、人を恵み深いものにするために、恵みが与えられる言葉を、というふうに言われている。そして、 あなた方は神に愛されている子供ですから、神に習うものとなりなさい。これが私たちの新しい生き方なんです。私たちがそのように生きることによって、私たちは新しい生き方を始めることができる。こういうふうに教えるかもしれません。だから頑張りましょう。しかしそれは人の思いに基づいた理解でしかないのだと思うのです。人の正しさの延長線上に神の思いが必ずしもあるわけではないんです。そうではなく、神の思いは、そのような生き方ができるように、何よりもまず、主ご自身が私たちを生かしてくださる。命のパンとなってくださった。ということなの。命のパンとなってくださったキリストにあって、そのキリストをいただいて、私たちはこのような新しい生き方に生きるものとされているということなんです。その体を食べるという行為は、人の思いからするなら恐ろしいことのように見えるでしょう。しかし私たちは人の思いではなく、神の思いに耳を傾ける必要があるのです。神の思いによるなら、その体を食べるとは、食べたものが神にあって生きるということなのです。主イエスが私は命のパンと言われたことも、これに通じるでしょう。つまり命のパンと言われる主イエスをいただくことによって、その言葉をいただくことによって私たちは生きるのです。人の思いにするならば、その体を食べるのは私自身となるのですが、神の思いによるならば、それを通して私たちの内側にいるほどに、共に神がいてくださるということであります。それを食べる私たちの血となり肉となるほど、私たちと共にいることを望まれる。神がおられるということを、今日聖書は語りかけているのであります。愛に基づいて、私たちを引き寄せてくださる神によって、私たちは新たに今日も生き始めることができるのです。神がキリストによって許してくださったように、許し合い、神の愛に習うほどに、人の思いに固執することをやめ、その愛によって、すべての人々と共に歩む群れとされてまいりましょう。人知では到底計り知ることができない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。